はい、佐々木でございます。教え方の、メール講座をやってますんで、今日一番、私が教え方を教えている、佐々木補習教室の専任講師、水口達之に、いろいろインタビューをして、私の授業からどんなことを学んだかをちょっと、聞いちゃおうかなと。そんな感じで、いつになく堅苦しくなってしまいましたが、
はい、
じゃあちょっと知らない人もいると思うんで、
はい、
自己紹介をしてください。
はい、何年前？自分が18なんで、まあ、大学生になってから4年間まずはバイトで。
18じゃないよね今ね、なんか。
あ、いや違います、今は違います。だいたい5、6年ぐらい前ですか。6年5年前ぐらいから、まずは大学の4年間を、バイトとして、この佐々木補習教室で過ごして、ちょっと1年間違う場所へ修行に行き、今年度より、専任講師として働いている、水口達之です。
あ、そうなんで、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあじゃあ、今冒頭にも言いましたけど、その、ね、教え、どういうふうに教えたらいいかっていうのをね、塾講師の人とか、あと、まあ、学校の先生もいるのかな、ちょっとわかんないんだけど、学校の先生も聞いてるかもしれないし、あとはだから家庭教師の人もいるんだな、家庭教師の人とか、
はい、
あとは、まあ、一般の親御さんでもなんか子供の勉強教える人なんかは多分聞いてると思うんで、
はい、
まあ、そういう人に私もね、勉強の教え方を教えたいと思ってるんで、
はい、
こう水口先生から私からそういうことを学ぶと、まあ、どんな利点があるかと、
はい、
いうことを、
はい、
まあぶっちゃけ言っちゃえば宣伝みたいになっちゃいますけど、
はい、
そこは開き直って、
はい、
でまあ私自身が言うよりはね、まあ、また私はいろいろもうこういうふうに教えるんだよってこと結構いろいろ書いたりね、喋ったりしてるんだけど、ちょっと無意識にやってる部分もあるんで、
はい、
違った視点から、まあ、話が聞けるんじゃないかなと思いますんで、
はい、頑張ります。
まあちょっと普段と喋り方が全く違う状態で、
はい、
いつもこんな堅苦しく喋ってるわけじゃないんですけど、
若干動揺してます。事実、
よろしくお願いしますね。
はい、はい、
よろしくお願いします。じゃあ何でしょうね、まずまあいろいろまあいろいろあるでしね、まあ日々言ってるし、まあ、昔からいろいろ研修したりもしてるし、
はい、
日頃の授業を見たりとかいろいろあるでしょうけど、まあなんだろう、やっぱり重要な順から言ってほしいんだけど、そういう感じでいいかな。
はいはいはい、
特に重要なことっていうか、まあいろいろ本当細かいこと言っちゃえばいくらでもあるから、
はい、
こういう話をしたらもう本当キリがないんだけど、まあ、聞いてる方もあんまり長いと退屈でしょうから、
はい、
まあ、まあとにかく一番まで言わなくても特に重要なことをなんかじゃあだなと思うことを、水口君がそういうふうに思うことを、
はい、
言ってください。私から学んだことってことで、
はい、はい、いや僕が最初にそのバイトで、まあ、僕が18歳だから5、6年ぐらい前に入ってきて、一番最初に言われたのはこれはすごい結構と思ったんですけど、教えすぎないこと。その最初に確か最初の研修で初めて言われたのが、説明しすぎみたいな感じで、僕は一生懸命こうその前日にいろいろと考えてきて、これを研修するからねって言われて、いろいろと考えてきて説明をたくさんして結構うまくいったんじゃないかみたいな。でしたら先生は一言、ちょっと喋りすぎ。
まあ、それなんだっけ、全然覚えてないんだけど。
それは向こう、まだまだ違う、
教科は英語、
教科は通学です。
通学、はい、授業研修ってことだから模擬授業するってことだよね。
はい、
で何、事前に一応場所を ここ教えて、はい、練習しといてみたいな感じだったんだっけ、
はい、はい、で、今でも覚えてます、政府の数だったんですけど、
うん、
もう結構こう事細かくプラスとマイナスがあってとか、うん、こういうたくさん話して、説明のしすぎだと、一言で切られましたまずいきなり一言で切られて、でそれをまあな、先生も結構なんでかってことまでしっかり教えてくれて、まずは、そんなに話したら生徒が飽きる、あ確かに自分のこと考えても説明長いと飽きてたなと思って、でその次に言われたのが、その研修の時に言われたのが、説明は短くポイントをついて言わないと生徒は絶対わからないよって言われて、正直最初はいやいやでも全部大切だよって思ったんですけど、
そう思うんだよね、
うん、でもそのまあもうそういう風に言われて、実際に先生がやってくれて、でその時にすごいこう図を書いたりとか、でも言葉は本当に少ないんですけど、でももう自分が教えるよりも全然分かりやすいし短いし時間も短くて済んで、まあやっぱり、はあ、こういう風に教えるんだっていう、まずそっから
結構自信があったんだもんね、だから教えたいっていう、はい、だから結構じゃあ何、あの打ち砕かれた感が、
打ち砕かれた感ありましたね一撃ですよ、しかも、うん、説明長い
とにかくそう、まあそれは本当教えすぎないっていうのもいつも言ってるんだけど、だから、うん、そうだね、だそう特にこういう仕事する人は教えるのが好きだから必然的にそういうアドバイスになっちゃうんだよね教えたがりだからね、
はい、
うん、教えるの楽しいしね、そうでやっぱりだから情報が多すぎると飲み込めないし、
うん、
結局は伝わんないっていう、伝わんないじゃ意味ないもんねっていう、
でそれも僕実はその大学を教育系の某大学の教育学科に通ってて、やっぱ子供のいろんな成長段階だったりとかいろいろと勉強するんですけど、発達期におけるこう諸問題とかたくさん勉強したんですけど、こうその時に確か発達心理学っていう授業、発達心理学だったっけ、とにかく子供の発達についての授業を自分が大学2年生だか3年生だか、まあ、ちょっと経ってから、
それ教職課程の、
教職課程ですね、はい、それを学んでる時にその先生が、子供の成長段階みたいなのを話してる時に、子供は、最初に何が発達するかって言ったら、
今先生って言うの、大学の先生ね、
あ大学の先生だ、すいませんすいませんすいません、
ほらどっちか分かん
ない、そうかそうかそうか、
それ言ってほしい、
大学の大学の先生が、発達っていうのはこの最初に視覚的なものが発達して、実は聴覚的にっていうのは発達が遅いって言って、最初に絶対聴、まあ多分その違う例に漏れるっていうことは、多分もしか特殊な子だったら聴覚から発達する子もいるのかもしれないですけど、大体はその視覚的に発達してからだんだんこの聴覚が発達するって言われて、やっぱそれがその先生がその教えすぎないとか、その図を書いたりとか、とにかく短く説明するっていうことが、あすごい理にかなってるんだなと思って、やっぱあやっぱあしっかりやっぱそこまで精査されてここに行き着いてるんだなと思って、やっぱ教えすぎないっていうとか喋りすぎないとかはすごい教える上で大切なんだなみたいなことを再確認させられましたね、大学に行って、はい、
まあまあ、私は別にその発達心理学からね、はい、学問的に考えた方がいいじゃん、もちろんなくて、どっちかっていうと経験則でね、うん、経験則もあるし、あとまあやっぱ良かったなと思うのは、一番最初に入ったね、勤めね、若い時勤めた、まあ、塾でやっぱり研修受けた時もそう、同じようなことやっぱり言われて、
うん、
で実際そう長く説明して、まあ、生徒の顔見てれば大体分かるからね、
うん
それであと自分の経験とね、ほんと水口君のように、
うん、
だいたい長い話聞いてもなんか長いなっていうメッセージが伝わるだけで内容は頭入んないみたいなね
そうなんですよね熱くなればなるほど、うん、伝わらないんですよね、
たまにだからあれだよね、ほら我々もほらセミナーとか言うじゃない、ね、教育関係とか、
うんうんうん、
自分のね経営とか、
はいはいはいはい、
ああいうのでやっぱり座ってるといろいろ勉強になるよね、
うんうん、
やっぱり上手な人は興味引くようにやるし、うん、でなんていうかダラダラダラダラ、ね、抑揚なく喋ったりもしないし、でも基本的にはやっぱりどんな上手な授業でもやっぱり退屈なんだよねってことは痛いほどわかるから、
うんうん、
だから そう退屈だってことはもう承知の上で、じゃあいかに引きつけるかっていうんだよね。なんか説明する方ってのはどうしたって大事なことが全部言いたくなっちゃうんだけど、うん、そうやっぱりポイントついてくれた方が頭残ってるもんね、
うん、
曲の立場なんて、だそこら辺のね本当、うん、基本はまあ毎度言ってることなんだけども、
うん、
そう一番やっぱそうだ、一番大事だっていうふうに、まあ、水口くん自身も思っててくれてよかったなと、
うんうん、まあ、今でもやっぱりちょっと自分の説明とかがうまくいってないなって時はやっぱり喋りすぎてますもんね、もうすぐにこの基本に立ち返ることができるんで、やっぱ最初に、まあ、結構言われたんで、やっぱそれは良かったなと思います、
うん、そうだね、あと喋りすぎちゃうと生徒が喋れなくなっちゃうからね、
うん、
生徒の頭が働かなくなっちゃうからね、うん、要するにテレビの人だからテレビばっかり見てるとやっぱり頭がねあんまり働かないから、うん、結局受け身な人間になっちゃうし、脳みそもストップしてるからね、
うん、
それと同じ授業もそれと同じような状態になっちゃうんで、うん、それを一番避けたいなと、脳みそがフル回転するようなね、だからまあなるべく質問するっていうのもあるし、あとねだからそこから付随して短くだけじゃなくて、
うんうん、
こっちからね問いかけるとか、
うん、
じゃあまあ短く言うと、
はい、
いうこと以外にも何かありますか、
その後に、確か2ヶ月3ヶ月後ぐらいによ
く覚えてんね、いろいろ、ね、
覚えてます、覚えてます、
覚えてます、いいね、俺はもつくしょうがないか、
まあまあそれはしょうがないですよ、ね、僕は覚えてますよ、もちろん、その確か2、3ヶ月後に次の研修やった時にすごい、その次に言われたのが、多分先生的にはあこの段階はできたんだなってことを見られて、次は情報を小出しにしなさいってことを言われて、そのパッと説明は短くできてるかもしんないけど、そのすごい言われたのが、なんかじゃあどうしたいかみたいな、生徒にどうなってほしいのみたいなことを言われて、やっぱ分かるのが一番じゃないですか、
うん、
でその時に情報を小出しにして、できるだけ少ない情報で生徒に分からせた方がいいんだよっていうふうに言われて、で例えばまあ
それはだから何、短く言うっていうのとは別の話ってこと、
別の時に言われましたね、
ステップ分けするっていう意味かな、
そうです、でも最初に言われたのは本当に情報を小出しにこうちょっとずつ与えろみたいな感じで、
うんうんうん、
ふうに言われたのすごい覚えてますね、
うんうん、あそうか、で言って飲み込んだら、あそうかそうかそうか、だからこういうことでしょ、だから言って分かってから次に行くみたいなことでしょ、
うんうんうん、
まあ結局短く言うのと被る部分もあるけど、うんうん、言って分かってだ、やっぱりだから段階を踏んでっていうニュアンスで言ったんじゃないの、
うん、
最近だから情報を小出しにするっていう言い方を自分自身があんまり最近はしてないから、その時はしてたんだよね、
はい、
うん、どういうつもりで言ったのかちょっと忘れかけてきたんで短く言うのもうちょっと進化版ってことなのかな、だから
ってことだと思います、僕はそう受け取りました、
小出しってだからそうだよね、だからその積み重ねていくみたいな感じかな、
はい、
うん、まあ色々言い方あるけどね、そのキャッチボールしながらね、生徒とこの反応ね、レスポンスこう見ながらとか、そういう意味で言ったのかない
や僕は先生の真意までは分かりませんでもとにかく、
うんうん、
いやでもこれがすごい、なんかすごいなと思って、なんかとにかくそれまではやっぱり授業の形態がやっぱ個別なんで、やっぱ一人の生徒にべったりっていうわけにも、まあ一応いいんですかね、一対一対なんか、
何言う、一対四で
そうですね、1対4でやってるんで、やっぱり1人の生徒にそんなべったりくっつくと他の子がこう見れなくなっちゃうんで、やっぱどうしてもそのうまくいかないなとかすごい悩んでたこともあったんで、やっぱその時にその小出しにすることによって、あ分かったって言ったらあとは生徒に任せられるんで、やっぱそういう自分自身も時間が作れるし、でさらに生徒は少ない情報で分かるからよく考えるみたいな、であいいことしかないじゃんって思って、 その実際自分が実践して、だからもう本当にそれが確か大学1年生だから本当に 5,6 年前の、ちょうど確か情報の小出しっていうのは初めて、僕が初めて半年ぐらいの頃に教わったんですけど、
ああでもだんだん、うん、自分が言いたいことは、うん、思い出せてきたぞだから要はだからここまで自分で考えてっつって、別に分かんなかったらまたあと教えるつもりで一回切るんでね、そんで他の子教えてるみたいなね、
うんうん、
そんで分かったみたいな、分かるとじゃあ次こうなんだよみたいな言ったりとかね、うんうん、まあ本当飲み込みの早い子っていうか勘のいい子は教えなくてもどんどん自分で分かっちゃう場合もあるしみたいな、ちょびっとずつだからこう言いながらこうぐるぐる他の子も問題練習してる子がいれば、一人は教えてるけどあとね1対4だったらあとの3人はまあ問題練習したり自分で考えたりしてるわけだからね、うん、そう1対4っていうのはねやっぱりそう普通個別指導っていうとまあ1対2とかね3とか多いんだけど、4っていうのはやっぱりちょっと大変だと思うんだけども、うん、でもそういう風に せざるを得ないでしょ
う、うん、
だから逆にこうべったりしすぎなくてちょうどいいのかなとも思うんだよね、
うんうんうん、
でもちろん個別指導でもこうなんていうかあんまり授業料をね高くしないでやりたいなっていうのが正直あって、そこから前1対4か、ね、もっと前の5人で教えてたけど、
5人いや その頃まだやってました
よ、さすがに5人はちょっときつかったんで4にしてるんだけども、でも必然的にこうだからべったり教えられなくてちょうどいいかなとシステム的に、うん、そうすると自分で考えざるを得ないんで、まあ本当によっぽど学力的にきつい子はね1対4だからちょっときつい場合もある、その場合はだからねマンツーマンとかでお願いしますっていう頼む場合もあるんだけども、うん、まあでもそうし生徒の思考を働かすにもちょうどいい形式かなと思って、
うんうん、
教師の方は大変だけども、うん、まあそういうふうにやってるわけなんでね、
はい、情報の子だし
情報の子だしね、
はい、うん、
なるほど、
はい、
まあ、情報の形についてじゃあそんなところでいいですかね、
はい、うん、でもすごいさっきもちょっと時間を実はもらって、これなんか話すからちょっと思い出してみてって言われて、多分教え方的にはあんまり僕多分これぐらいですね、先生に直接研修とかで言われたのは、他の多分細々したことはたくさんありますけど、こうノウハウじゃないですけどメンタルって言ったらいいですかね、なんかこういう基本的なことだけで、一番はやっぱ先生、なんか僕たち、まあ、あれじゃないですか、近くにいるんで、こう授業とかがすごい分かるんで、
そう、それを聞きたいんだよね、それはだから俺が無意識にやってることだからそうそうそうそうそうそう、そうなんだよね、直接だから言葉で教えることよりも本当水口先生はよく私の授業を盗み見てるわけじゃないけど堂々と見てああそんなこと言って、ああそんなとこまで見てんだっていう、ちょっとなんかね、やばいなみたいな変なこと言えねえなみたいなね、こともあるぐらいなんで、そう、それは本当にわかん、そうね、多分まだそういうこと話してないこともありそうな気がするんで、
うん、
自分で自覚しないでやってるから、
はい、
それは教えてくださいよ、
はいはい、いや多分その授業の仕方をすごいやっぱ見れるんで、やっぱ自分はやっぱりまだ始めたばっかりだし、で先生はもう10年とか20年とか続けてて、やっぱもう多分見る方が早いし、なんか僕自身もなんかそんないつまでもなんか手を差し伸べてもらってみたいなのが嫌だったんで、こう先生の授業とかをよく見るようにして、やっぱその時に一番あこれは真似しないととか、あこれはやらなきゃなと思ったのは、すごい先生よく生徒を見てるんですよ、こう教えながらもこう図を指さしてるんだけど、こう生徒の顔をよく見てるみたいな、で多分まあ自分が実際やってみて思ったのは、こうもうそうするともう生徒が分かってるかどうかすぐ分かるんですよ、あこれ分かってないな、もう少し説明しようとか、こうだからそのなんていうんですかね、別に言葉にはしてないんですけど、もう最初にすぐ察知してこうパッと次の自分の行動を決めるみたいな、説明するのか、うん、あえてこう説明しないで、じゃあこれ見ながらやってみたいな、うん、生徒に考えさせるの、こうもできるから考えさせちゃってっつったら欲しいですけど、
そうだね、
それすごい
先生、生徒の顔しか見てないね、確かに、ね、
それをやってるのがすごい印象的で、
っていうかそれしか、そうだね、行動の指針がない、確かにね、それ自然に身についちゃってんだろうけど、
はい、
そう、ちょっとでもなんかわかんなそうな顔したらなんか聞くしね、
はい、
うん、あ、そうだね、もう無意識にやってるからそうだけど、顔しか見てないよね、確かに、ね、
うん、
それでだから分かった、うんうんって言ってもね、いつも向こうがこっち見てようが見てまいがね、
はい、
うん、っていうかそもそもだから、その説明してるところ見てないやつとかいるからね、おいっつってそうだよね、まあそうだね、それはすごい大事なことだし、
はい、
そう、当たり前すぎて言ってないかもね、確かに、はい、顔見ろよなんてのは、
うんうんうん、それなるほど、超大切です、うん、なるほど、てかどうしてもその生徒が分かってないのに、やっぱ分かったっていう生徒もいるわけじゃないですか、うん、分かったって、まあやっぱいろんな分かったがあると思うんですけど、うん、なんかそれをどういうふうに判断してるっていうか、どうやってやってるんだろうっていうのを疑問に思って、うん、先生をずっと見てるときに、あ、生徒の方よく見てんだなみたいな思って、
そんでもちろん1回2回じゃ分かんないからね、性格をだから把握できてから話してからね、最初のうちは分かんない、
あ、それ話そうと思ったんです
よ、あ、先言っちゃったあ、そうか、そうか、
俺言おうと思ったんですよ、実は、
あ、そうか、やっぱ打ち合わせしてないとそういうグダグダ感、まあライフということで、
はいはい、
じゃあ言ってよ、ないない、
いや、 あとはなんかよく雑談をするじゃないですか、うん、で僕も最初はなんか最初普通に入ってきた頃とかはよくこうやってワイワイ喋って、あ、楽しい雰囲気を作ってるんだなと思って、
あ、
よし僕もやろうとか思って
僕もやろう、
僕も喋んないといけないなと思って、そんな
楽しい雰囲気を作ってる
とか、そんなもう浅はかなことしか考えてなかったんですけど、その後によくな、まあ飽きもせず、バイトの頃から僕は夜遅くまでこう先生と楽しく喋ってみたいな、いやその時に先生がよくこう生徒の話とかする時に、あの雑談の時にそんなことを話してんだみたいな、これが良くないよねとか、やっぱこういうことをやっぱ言うからあーと思ったねとか、やっぱそれ原因だよね、であの子ができないのはねとか、わ、そんなところまで見てんだと思って、やべえ、楽しい雰囲気とか言ってちょっと俺恥ずかしい、言えないと思って、いやでもやっぱりそこからですかね、雑談とかにまでそういうなんていうんですか、こう生徒の一挙手一投足じゃないですけど、そこまで気を配れるようになったのはそこからですかね。それちなみに大学3年生の頃です。3年目ですね。
まあ、それこそ無意識だよね、別になんかそれ授業に生かそう、まあ結果的に生きてるけど、そんなに自覚してるわけじゃないけどね、普通に喋ってっていうか
いやだから今もやっぱ授業たくさん入るように、うん、まあ今一応先生の代わりにみたいな感じで、
うん、
あ、佐々木先生の代わりにって感じで僕はたくさん今授業入ってるんですけど、やっぱりその雑談してる時に、例えばあ、もうこれ、例えばこう言わなくても話してる時に難しいよねとか言って、何気なく雑談みたいな感じだった時に、これは全然難しくて、もうこの全然わかんないっていう、例えばそんなただの雑談で終わらせちゃう、多分そこでおしまいなんですけど、やっぱそこに実はすごいポイントが隠れてて、あ、全然難しいと思っちゃってたら厳しいなみたいな、あ、やっぱそこ、その考え方が原因だなみたいな、やっぱ教えててもなんかこう伝わってないんだよなっていう時に、そういう雑談から、あ、そういうこう思考回路になっちゃってるんだなっていうのを読み取って、ああ、じゃあまずはこう丁寧に説明するとかそういうことよりも、まずはそういう意識的なところをやっぱどうにかしたいなっていうふうにこう切り替わったんですよ、自分の考え方が。
なるほど、
それはすごい大きかったですね、自分の中で。
それは本当完全に無意識でやってるな。
なんか自分やっぱその教えられなくて、やっぱ、ああ、俺教え方悪いのかなとか、もっと説明しなきゃとか、すごい、それがすごい間違った方向に行ってたんだなっていう。
そういう問題じゃなかったと。もちろん、まあ教え方を研究するのは大事なことだけど、
ね。もちろん、もちろん、もちろん、そこでそっちばっかりに行っちゃっても、それはまた別の話なんで。 やっぱこう物事を多角的に
って、まあそうだね、なんかそういう言い方するとなんかすごい戦略的にやってる気がするかもしれないけど、全く多分だからそうは言っても、うん、まあ、子供は好きなんだろうねそうじゃなくてこんな仕事できないだろう
から
さ、はい、自然にや
る、ね、
別になんかこれを授業に生かしてやるぜとかさ持ってるわけじゃないから、まあ、うん、自然にまあ普通に普通の好奇心で聞いてるっていうかね、うんうん、でもそれが確かに それがないと逆に授業のことできないもんね、
うんうんうん、
まあ、だから大前提かな、だからなんていうかね、ほんとね、そうだね、そっか、なるほどね、やっぱりちょっと、なかなかほら教え方がなんか伸びない講師とかもいいんじゃん、ちょっと具体的に言えないけどやっぱその人間的興味っていうのはあんのかな、
うん、
そうしないと結局、ね、そう、それをなんかテクニック的にそうやって調査しろよとかじゃなくて、自然に本当に知りたいと思わないと、やっぱり特に個別指導は難しいよね。まあ、個別指導じゃなくて集団だって結局はそれをなんていうかこう一人一人じゃなくてこう全体で見るっていうだけの話で、やっぱり生徒のニーズとかね、いろんな性格っていうかなんていうか思いが受け止めないんじゃやっぱり多分授業も聞かないと思うんだけど、ああなるほどね、ああでもそれってそうだね、大きいかも、純粋になんかくだらないことでも一応どうなんていうかくだらないとか、例えばだからジャニーズとか、ジャニーズ自体には興味なくてもジャニーズに惹かれてるその子にはちょっと興味あるもんね、やっぱね、あなんていうの嬉しそうなんだろうね、それはもういつもね水口関係済みだろうけど、そうそういう聞き方はしてるよね、なんかね、してるっていうか、それでも興味なかったら多分でも苦痛だよね、単純に多分本当にどうでもいいと、ね、まあ確かにどうでもいいなって思う時もあるけど、うん、でもどうでもいいこと喋って面白いなこいつとかぐらいはもうそんぐらいの愛情あるっていうかっていうか本当に苦痛だったらこの仕事多分できないもんね、
いや僕そんな好きなんだみたいな、
そうそう、
そんな さっきまで黒そうな顔してたよみたいな、分からねえよもうやりたくねえよみたいな顔してたのに生き生きしてるねみたいな、ありますよね、
まあでもそれは大きいかもね、この仕事するにおいてはね、
うん、
学力とかやると大きいかもしれないね、
うん、
なるほどね、あそれ完全に無意識でやってたわ、あ、まあ、子供好きなんだよね意外とな意外とな、
黙ってると怖もてです
意外と好きなんだよね、そうそうなんだよね、一応話聞くもんな、そう言ったってな、
うん、
そこはあるかもしれない、勉強になりましたっていう、じゃあ俺自身がっていう、だから他の人にね、
はい、
うん、やっぱりだから勉強の教え方を教えるにおいてなんか参考になるじゃん、そういう視点があるかどうかっていうのはやっぱり、うん、で今聞いてる人もそういうところあるかなみたいなさ、自分で考えてね、うん、ない場合はちょっと辛いかもしれないけどまあなかったらでもこういう仕事してないと思うから多分まあまあね、お金少ないからみんなそういうところあると思うけどね、まあ確かに大事っつうか、あでもねやっぱり同じ塾講師やっててもそうなかなか生徒とこう距離をうまくつかめない先生っていうのは、うん、やっぱいるんだよね、そうどう違うのか分かんないんだけど、全然興味がないわけじゃないんだけど、でもなんていうかやっぱり勉強を教えるという点でしかつながらない先生とかっていうのはさ、やっぱ苦しそうなんだよね、結局別にむしろ真面目なんだけどさ、ちゃんとやろうって思ってるし、学力を伸ばしてやろうと思ってるんだけど、なんかこう雑談レベルでこうコミュニケーションがなかなか取るのが難しい先生ってやっぱりちょっと辛そうなんだよね、
うーん、
まあ、昔の大手の塾とかでね、の先輩の先生とかそういう人もいたんだけど、なんだろうね、でも元の性格もあんのかな、ちょっとよくわかんないね、この辺はね、興味本当にテクニックじゃちょっとどうにもならないところな気がするけどね、
うん、あでも先生それを僕に何度も言ってくれたの覚えてますか、
何を
いや
それって
だから結構
それって
すごいもうなんかめっちゃ教え方とか下手で、うん、もうすごい悩んでて、うん、悩んでたんですけど、うん、でやっぱ怒れないとか、 まあ、いろんなやっぱすごい悩んで
た時に、一時期すごい悩んだ時あったっていうのは覚えてるけどね。
先生が、うん、まあ平気なんじゃないみたいな、まあこうコミュニケーション取れてるから平気だよみたいなことを繰り返しずっと言われてて、まあそれが、まあ、まだ、うん、僕自身こう分かったわけじゃないですけど、やっぱりこういうたくさん教えていく中でこう何ですかね、信頼関係がやっぱできてないとこう何を言っても伝わらないのかなっていう気はすごいしますね。なんかだから、あでその時すごい思ったのはなんか、あこれあでもあんま変わっちゃいます、これ全然僕の気づきになっちゃうんですけど、なんかな、まあ、もちろん何を教えるかとかどう教えるかとかもすごい大切なんですけど、まあ、その子にとってはこうどんな人が教えるかっていうのが一番大切なのかなっていうか、やっぱ自分を振り返ってもなんか嫌、もう嫌いって思っちゃったら、もうどんなに多分いいこととかうまく教えてるのかもしれないですけど、もう一切もう聞く耳すら持たないんですよ。僕結構好き嫌い激しいんで、もう嫌だと思ったら知らない知らない知らないとか言っちゃうタイプなんで、分かんなくなくないとか言って考えもせず聞きもせず、そうですね、だからそういう風に話し、やっぱコミュニケーションとか取れてて、まあやっぱ僕まだ若いんで舐められることもすごい多いですけど、でもやっぱりこうしっかり言った時は、まあやっぱ悪態つくが多いですけど、でもやっぱりこう意外とあ聞いてくれてるんだなってことがすごいよくて、こう
やっぱり誠意とか熱意がね、
うん、
いや、やっぱ誠意とか熱意があるかないかって生徒はすごい見てるじゃん。この中学校とかの学校の先生とかもやっぱり熱意がない先生のことが結構みんな、うん、そうやねちょっと言い過ぎたいって気もするけど、うん、でも確かに熱意のない先生っているもんね、うん、いや、やっぱりね、そう、いや
それこそ僕だって現場で行ってきました。
あ、ね、はい、あでもそこが大きいよね。結局だから教え方とか細かいその学、ね、自分自身の学力とかは勉強すりゃね、うん、身についていくからね。だけど一番はやっぱりそのこうね、生徒をこう見れる、なんていうか、うん、人間として見れるかどうかっていうか、本当に簡単に言えばコミュニケーションってことになっちゃうけど、うん、そう教え方分なんて、そう今水口くんが言ったようになんかあんま関係ないかなっていうのはすごいつくづく思って、ほら前にあの15周年のね、先ほど宗教15周年のパーティーとかやって、はい、やっぱり、ね、帰りにね、あのすごいフル株のもう30近くある子たちと飲んだりとかして思ったけどさ、覚えてるのは雑談のことあれの時ああいうふうに教えてくれてどうとかなんてないもんね分かんない、教え方が悪いかもしれないけど、
女性の方ですよね、
うん、あの子もそうだしさ、みんなでも喋ってても覚えてるのはさ、みんな、うん、なんかだからそうなんだろうね、別にこれを教わったからとかっていうのはどこだって教わるしね、勉強の内容自体はね、何だって勉強できるもんね、逆に言っちゃえばその別にね、参考書買ったって勉強できるし、だ勉強を教えてるんだけど実はそれがメインじゃない気がすごいしてる、こんなこと言っていいのか分かんないけど、でもやっぱそれよりも大事なことを、なんかそういう出会いって言ったらね、なんか変な臭い話になっちゃいますけど、なんつったらいいのかな、
うん、
でも出会いってやっぱ大きいもんね、そういうのって誰と出会うかとか、うん、まあ俺としてだからこういう変わった大人もいるんだってことを知ってほしいって思います
。そうですね、
なんだろうね、いや一番なんかちょっと話する気もするけど、一番だから伝えたいのは、まあ人生やろうと思えばね、まだまだこうやって楽しく暮らすことができるんだよっていうメッセージをやっぱ伝えたいってね、
うん、
こうやっての大きなおっさんにもなれるんだよみたいなさ、みんななんかほら将来が悲観するようなムード大きいじゃん今はさ、
うん、
ね、就職率も悪いし、うん、どう考えても景気を向きに行くような感じもないしね、
うん、
でもちょっと、うん、まあそれはともかくとして、うん、なんかいろんな生き方があるよってことも教えてあげたいしね、
うん
うん、教えるっていうわけでもないけどね、なんかそうやって接することで、ああなんか意外となんか楽しそうに生きてんなこいつみたいにね
いや分かります、
なんとか人生なんとかなるのかなっていう希望がちょっとでもあればさ、
うん、
いいかな、そっちの方が大きいかなっていう気はするんだよね、うん、まあ最初からそう思ってたわけじゃないんだけど、
うん、
なんかなん どうせ忘れちゃうしね、いろいろ教えたってね、うん、で結局身につくのは自分でやったことだからさそう、だからそれでも別にそれでいいかなと思って、だから教えて分かったことでこう忘れちゃうけど、でもなんかあ分かるって楽しいなってことが分かってくればね、
うん
う
ん、
そうすれば自分で勉強するようになるわけだし、本当きっかけっていうか踏み台っていうか、うん、踏み台になれってことはよく言ってるけど、うん、
そうですね、最近よく先生
言います
、ね、
そう、私のあの何つだっけ、そういうことがお気に入りの言葉のことなんですけど、マイブーム、
え、格言、
いやいや、もっとなんかかっこいい言葉、かっこいい言葉、マイブーム的な、何つだっけ、それマイブームでいいんだっけいや、よく書かないけど、なんかそういう、うん、そう、うん、お気に入りワードなんですよ、
はい、
で、話がずれましたけど、
はい、
え、で、なんだろう、まだあの、なところ、
こんなところですかね、うん、一応パッと思い出せるのは、多分もっと掘り起こせばありますけど、うん、
まあでも、いや、僕結構喋ったの、うん、まあまあ、とりあえずじゃあ、これ聞いてもらって、
はい、
何か反響があれば、また続きも喋るかもしれないと、
おお、
いうような感じで、
はい、
まあどう締めたらいいのかな、まあでもそうだね、今最後に言ったけど、うん、そうだね、なんか今全然こういう結論にしようと思ってなかったけど、そう、なんか教えかな、うんの話じゃないな、やっぱり本当 にまあ子供に対する興味ってのは、要は子供ってね、これからの人間っていうか社会人なわけだから、要は人間に対する興味だもんね、簡単に言っちゃうとね、うん、人間に対する信頼っていうんですか、
はい、
なんつうんですか、こうね、人類に対する信頼っていうの、
あ、
そういう明るい希望みたいなのないとこの仕事はやっぱできないし、そうじゃないとね、やっぱやっちゃいけないんじゃないかって気がするもんね、
うん、
対子供だから、うんうん、そういう意味でやっぱ明るくありたいよね、明るくありたいじゃん、なんか、うん、まあ、そうじゃないとできないと思うけどさ、だって学校の先生誰だっけ、この前、昨日か昨日だって生徒面談してて、ああ、もう多分聞いたと思うけどね、 A ちゃんが言ってたけどさ、
はい、
あのね、あのか、まあか、まあいいや理科の先生がね、君たちにはもう、いや俺は教えるのは好きじゃないみたいなことをいきなり言うらしいもんね、
あ、
なんでそんなこと言うのかさっぱりわかんないけど、
はい、
科学者崩れかなんかなのかな、なんかよくわかんないけど、
あ、僕も同じこと思いました、
うん、そういう先生多いからね、まあそんなこと理科とかわかんないけど、なんか、
ね、それはダメ、
そんなことをいきなり楽器の始めに言うとかね、ありえないなと思うんだけど、
それはダメ、
ありえないと思うけど結構ありえてるんだよね、いやだからほんとね、そんな人は先生になんない方がいいんじゃないかなみたいな、
やめてくれ、うん、
ことですよね、
はい、
まあそんなところで、じゃあ一番大事なのは、うん、まあ人に対する興味じゃないかなと、予想外の結論になって、
はい、
なんか雨も降りそうな、はい、降らなそうな、
風が強いような、
というわけで、特にタイトルはありませんでしたが、うん、水口先生から、まあ一応私ムーチョに学んだことということで、
はい、
対談音声を終了させていただきます。
はい。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。